こういう言い方は間抜けな言い方になってしまうかもしれませんが、このザーカイの物語を改めて読み直して、ああイエス様ってこういうお方だよなと改めて思い起こしました。徴税人ザーカイとそのように込み出しに題されたこの物語は、そこでの風景というか様子を思い浮かべやすい、それこそ多くの絵本などの題材になったであろう出来事であると思います。福音書からシエスの地上の歩みに思いを馳せるということは、一生やめることのできない喜びの技であると思います。この物語もシエスとはこのような方であるということが生き生きと描かれている物語ではないかと思います。この出来事を記したルカや、そしてまさにこの出来事を経験したザーカイ本人も、シエスがエリコという町においでになったとき、こんなことがあったんだと書き残さずにはいられなかったのだと思います。人の子は失われたものを探して救うために来たのである、私は失われたものを探して、ザーカイ、お前を探して救うために来たんだと、シエスはお語りになったのであります。クリスマスの季節を教会は過ごしていますが、神が来られるということを、神は来られる方なのだということを、この物語も形を変えて伝えていると思います。ここでのシエスの言葉の一つ一つが慰めに満ちたものであると思います。人の子は、私は失われたものを探して救うために来たのである、また群衆に対してザーカイを示しながら、この人もアブラハムの子なのだからとはっきりと言い表したこと、そしてザーカイ自身に降りてきなさいと言われたこと、そのどれも失われた羊を探す主の憐れみの招きの言葉であると思います。主がさまざまな人を弟子へと召した時のその言葉というのは、弟子たちに本当に命を与えた言葉であったのだと思います。私に従いなさい、私についてきなさい、そう言って弟子たちに使命を与えたシュエスは、文字通り命を人々に吹き込んでくださったのだと思います。生きよと、飼い主のいない誰からも必要とされない羊なんかじゃない、私のためにあなたは今日から新しく生きるんだと、主の招き、主の召しとは 命を与えてくださることそのものであると思います。マタイによる福音書の9章35節以下にはこのようなことが記されています。これもまたシエスがこの地上を歩きになったときこのような思いを抱えていたということを伝えている言葉です。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。その時マタイの目に映った人々の姿というのは打ちひしがれて飼い主のいない羊のようであったということです。自分を必要とする人はいない、そのような思いに弱り果てた人々に主イエスは同じような深い痛みを覚えられたのであります。そしてその憐れみというのは徴税人ザーカイにも向けられたものであったということをこの物語の言葉は伝えています。聖書に親しんでおられる方であればご存知の方も多いと思いますが、聖書が徴税人というとき、それは単に職業を指し示しているのではありません。その人がどういう人間かと、いわばその人間の本質を決めるような言葉として使われています。一言で言えば社会の嫌われ者であります。イスラエルの同胞から自分の裁量で好きなだけ金を絞り取る、そうやって徴税人とはイスラエルの民から弾き出された存在であったといえます。ザーカイもその一人でありました。しかし徴税人ということで、これはいくら何でもザーカイはかわいそうだとかそういうことをここで話すつもりはありません。嫌われることをザーカイは現に行ってきたのであります。聖書というのは物事を淡々と記述するものだなと思います。ザーカイはイエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグアの木に登った。ここでは群衆がザーカイに対してどんな憎しみを持っていたとか、ザーカイ自身の心の内は語られていません。しかしそれだけにその時の様子、風景を伝えているものだと思います。群衆はこんなやつのことは遮って見えなくさせてしまえと燃えるような憎しみを持ってザーカイを遮ったのでしょうか。またザーカイもそうされたことに強い怒りを持って 桑の木に登ったのでしょうか。聖書はそのまま伝えているように思うのです。エリコの町ではこれが普通の光景になっているということをただ伝えているのであります。いいことでもあり悪いことでもあると思うのですが、人間というのは慣れてくる生き物であると思います。辛い状況や苦しい状況の中にあっても、それが続くとだんだんとそのことに慣れてくる。それが良いことか悪いことかは分かりません。しかしここにあるのはザーカイを含め罪に慣れた人々の姿であると思います。群衆は何も悪意を持ってザーカイを遮ったわけではないと思います。日常のこととして、至って当然のこととしてそうしたのだと思います。ザーカイもまた群衆に対して燃えるような恨みを抱きながら木の上に登ったのではないと思います。これは毎日のことであり、ここを通れないのは普通のことだと、そう思って走り出したのではないでしょうか。つまはじきにされて生きることにザーカイも開き直り慣れきっていたのではないでしょうか。しかし主イエスはその場所に来ると上を見上げてこう言われたと聖書は伝えています。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。私は木の上に登ったザーカイの下でシエスがそう語りになった姿というものを思います。人から嫌われる、周りには誰もいない、ザーカイは生きるためにそのことに慣れたのだと思います。頼れるのは自分だけである。しかし主は降りてきなさいとザーカイの下に立ってそう言われたのであります。ザーカイ、急いで降りてきなさい。足を滑らせてもいい。お前にはお前を受け止めてくれる人がここにいるんだと。だから一人で生きることはもう今日でおしまいにしようと、主イエスはこの時ザーカイの主となってくださったのであります。ザーカイが本当に求めていたものというのは、金や地位ではなく、自分一人で立たなくていい生き方だったのではないでしょうか。主はそれを知って、ザーカイの下で求めていた言葉を言ってくださったのだと思います。ザーカイ、降りてきなさい。この木の下には私がいるから。 主は私たちを一人で立たないでいいようにしてくださる。詩編の55編23節にもザーカイが知った喜びと通じる信仰の言葉が語られていると言えます。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださる。このことを信仰の言葉として信じることができるというのは、やはり幸いなことではないかと思いました。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。あなたの重荷を主に委ねよ。降りてきなさいとザーカイを一人で立って生きることから降ろしてあげた主の言葉であると思います。説教を準備する中でいろいろな聖書の訳を参照したりします。いろいろな翻訳がありますが、私がよく参照するというよりも参照せずにいられない翻訳で、柳生直之という先生が訳した新約聖書があります。とても不思議な訳であると思います。読んでいると不思議とシエスの姿が立ち上がってくるような気がします。この柳生直之という先生はシエスがザーカイに語った言葉を次のように語り直しています。ザーカイよ、すぐに降りてきなさい。今日はそなたの家で世話になるから。先ほど主が人に使命を託すその証明の出来事というのは、本当にその人に命を与えることであると申しました。あなたにやってほしいことがある。今日はそなたの家で世話になるから、だからザーカイ降りてきなさい。自分の家がなければこのお方の旅は全うされない。シエスにそのような役目を与えられたザーカイの心というのはやはり嬉しかったと思うのです。ザーカイの喜びは御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈りへと、自分の家が変えられる喜びであったと思います。御心が天になるごとく地にもなるために私は呼ばれている。ザーカイは主の救いがなされるためにその道のりの一つとなったのであります。 私の好きなマルティン・ルーターは、主イエスの地上の歩みを交換という一言で言い表しました。物と物とを交換する、その意味での交換ですね。使徒信二は短い言葉で主イエスの道のりを思い起こすことができる、便利なといいますか、やはり思い起こすのにとてもいい言葉であると思います。しかしルターがシエスの地上の歩みを一言で交換と言ったこともやはりそうだと、シエスの歩みを思い起こすのに便利で私にとって思い入れのある言葉です。シエスの生涯は交換であった。シエスの歩みというのは童話の幸福の王子のようなものではなかったでしょうか。交換する、歩いては交換する。ザーカイには使命という命の喜びを与え、そしてご自身は罪深い男のところに行って宿を取ったという不名誉を引き受けられたのであります。行っては交換する、行っては交換する。そうした歩みを続け、最後にはご自身が罪人となって裁かれたのであります。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。そのためにご自身がついに失われたものとなってくださったのであります。賛美歌121番の3番の歌詞を思います。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に上げられつつ、敵を許しし、この人を見よ。十字架の上に上げられつつ、敵を許した、その方が、主イエス・キリストであります。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。本当にそうであると思います。ご自身が失われたものとなってまでも失われたものを探し求めてくださり、十字架の道を主イエスは歩いてくださいました。そのようなお方が私たちの主であります。すべての人の罪を背負い私たちを許してくださった方であります。その許しのもとで主がザーカイや弟子たちに新しい生を与えてくださったように、また私たちも今日から新しく生きよと、新しく生きていいんだと主イエスは語りかけ、そのように生きることを 今生きて望んでくださっているのであります。祈りを捧げます。天の父よ、感謝いたします。まことの羊飼いなる主イエスによって失われたものであった私たちはあなたの身元にいつでもあるものとなりました。あなたは重荷を委ねることを許してくださいます。主であられるあなたは私たちのすべてを知り、その道を支えてくださいます。あなたが誠の羊飼いであることに信頼して、どうかこれからの日々の歩みをまた新たに生きることができますように、私たちの全生涯を新しく悔い改めて生きることを望んでくださったあなたの許しの御心に心から感謝いたします。あなたにあってまた新たな日々へと私たちを送り出してください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。 Amen.